ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。魔能社会もですね、佳境に入ってまいりまして、もう痺れた頭、なんかどっかで痺れてるんですね。こう全体のつじつまは合ってるんですが、こうずーっと考えているときに、あるところでズボッとこう痺れちゃうっていう、そういう感じがするんですね。それがまあ日本の誠実性を失わせてる、まあ一つの原因だと思うんですね。例えば、今度の自民党の裏金もそうだけど、裏金っていう名前をつけて、それが政権政党の大臣クラスが、軒並み裏金を作っていたと。で、まあ、それを反省しますって言ったり、基調を修正したらいいっていう、そういうことで、なんか痺れちゃうんです。そこで痺れちゃうんですね。ダメに決まってますと。だから、まあ、なんでこの頃特に日本人の頭が痺れてきたかということを、まあ、よく考えたいと思うわけですね。もちろん痺れた脳っていうのはあまりいい言い方でないことは確かなんですが、まあ、悪い言い方とかいい言い方だったってどうせ結果が悪いんですからね。ですから、悪いものは悪い名前をつけると。悪い人には悪い人と言っていいわけですね。いい人はいい人といい、悪い人は悪い人と言えばいいんで、まあ別にそんなこと配慮する必要はないんですね。まあ今日は現代の痺れのトップですね。これはまあもちろん地球温暖化です。それで、まあ痺れ社会も何回かなりましたんでね。いよいよ現代本命の真打ち、地球温暖化についてどこが痺れてるのか。どうしてそこが痺れたのか。ということをお話をしたいと思いますが。現代の痺れのトップは何と言っても地球温暖化で決まりであると。それ、まあ、何個かあるわけですが、理由があるわけですが、第一には、この地球温暖化っていうのは誰が言い出したかった欧米人なんですね。欧米人が1988年頃に言い出したんですね。欧米人っていうのはですね、別に悪いっていうか、この前僕は欧米人の文明は愚劣だと言ったらですね、人のことを愚劣だと言ってはいけないって。これがまた、前回か先々回言ったように、配慮する文化っていうのが極端になりましてね。じゃあ、愚劣な文化を何と言えばいいかってことですね。より劣った文化と言えばそれでいいのか。それも劣ったって言ったらいけないとかですね。相手のことを失礼に言っちゃいけないというと、悪い人を悪人と言えないっていう感じになりましてね。で、ものすごく難しくなるんですね。僕はヨーロッパ文化は愚劣だと思っております。それはヨーロッパ文化は愚劣だと思ってない人もちろんいますよ。いっぱいいますが、それは人の意見を言ったら自分の意見言えませんからね。僕はヨーロッパ文明っていうのは日本文明と比較したらはるかに愚劣であると思いますよ。金を持ってる方が偉い。ね。男の方が偉い。いや、これはまた言ったらまた反論がありますが、それは私がいつも示している神様の図で男と女の書いた神様の図を見ればはっきりわかります。力ずくの方が強いと。だから、よその他を占領していいんだ。まあ、このヨーロッパ文明っていうのを大陸文明つってもいいんですけどね。まあ、いずれにしても愚劣なものは愚劣と言わなきゃいけないっていうのは、まあ、この2、3回前に、配慮をしすぎだと言ってるんですけども、それですね。したがって、欧米人はですね、狙いがないことはしないんです。自分に得になること、自分の力になることしかしないんです。しかし、誰でもですね、他人はですね、その人の、こう、得になるけど、自分は損するというものについては、反対するんですよ。それはそうですよね。ですから、基本的には欧米人っていうのはですね、常に嘘から始まるんですよ。それはどうしてかって言ったら、理屈がそうなってるんですね。大陸文化っていうのは中国人もそうですけども、大陸文化っていうのは自分が得しなければ生きていけないような厳しい社会に住んでるって言ってもいいんですね。そしたら少し配慮しろっていう人がいいっていう感じませんね。ですから自分が正しいというジェスチャーを示して相手をやっつけるっていう。これが基本なんですね。で、まあ、一つお話しますと、イギリス人がアメリカ大陸に上陸しましたね。17世紀に。その時にアメリカ大陸にはインディアンが住んでたわけですね。まあ、インディアンという言葉は、インディアンの別紙だという人いるんですけども、アフリカにもともと住んでた 人というふうに呼べっていう人もいるんですけども、ネイティブアメリカンですね。ですけど、インディアン自身はインディアンと呼んでくれた方がいいって言ってますので、私いつもインディアンとこう言ってるんですけども、インディアンが住んでましたから、よそから来た、ヨーロッパ大陸から来たイギリス人は、場所を確保するのにインディアンを駆逐しなきゃいけないんですよ。で、駆逐する方法っていうのはどうしたかっていうと、ウイスキーを持ってインディアンの部落に行くんですね。いいウイスキーを。でまあ、隣に来たから、海岸縁に今住んでんだけど、隣に来たから、まあ、よろしくお願いしますってこう言うわけですね。で、インディアンはまあ人がいいからっていうか、日本人と似てるんですね。自分たちが嘘つかない。インディアン嘘つかない。よく言いますよね。インディアン嘘つかないので、日本人と文化似てるんですね。で、従って相手も嘘つかないと思うんですよ。まあ、これは今度ね、僕、参政党のことで痛いほど経験しました。今でもそうですね。今でも、参政党は嘘つかないと思ってる人多いんですよ。つまり自分が嘘つかないと他人にも嘘つかないと思っちゃうんですね。この現象が、この地球温暖化によく現れてるんですよ。ヨーロッパ人は嘘つかないと思ってるんです。自分が嘘つか、日本人が嘘つかないから。それで、その地球温暖化っていうのは地球温暖化を止めるために始まったんだと思っておられる日本人が多いんですね。実はそうじゃなくて、地球温暖化っていうのはヨーロッパ人が得になるからやってるわけで、得にならないことはヨーロッパ人はやりません。で、ヨーロッパ人がなんで得になると考えてるかっていうと、ここまあ、400年つってもいいし、500年つってもいいんですけど、アジア、アフリカをね、有色人種を植民地にしてきて、有色人種に働かせて、まあ自分たちは簡単に言えばいい生活をしてた。まあコーヒーを飲んで、ケーキを食べてたと。まあこの400年間のやっぱり生活がね、ヨーロッパを非常に痛めてるんですよ。で、現実的にヨーロッパ各国の生産力だとか、社会とか、まあそういったものがこの400年間の真面目な社会じゃなかったことによって崩れてるんですね。ですから、後から来たアジアとかアフリカにもう将来勝てないということが非常に歴然としてますね。そこで、それを抑制するいろんな手段を作りました。それがまあ、例えばですね、皆さん知ってるんであれば、工業生産の ISO っていう基準だとかですね。それから教育関係では、イギリスのチャーダードエンジニアとか、それからアメリカのプロフェッショナルエンジニアっていう制度とかですね。まあ全世界的な企画とか。それからまあ、もっと軽いものではね、オリンピックでどうも、棒高跳びで白人が勝てなくなると、棒高跳びの棒の企画を変える。それから水泳もですね、中国とか日本とか、だんだん接近してくると、水着の制限をかけると。まあこれはよく皆さん知ってますよね。いいとこまで行くと日本がやりにくいようにしていくとかね。日本ばかりじゃないんですよ。ヨーロッパが有利なようにしていく。これは植民地というものがなくなって、植民地は武力で相手を制圧するっていうんですよね。その代わりに規則とか基準とか社会制度とかこういうもので有利な立場に立とうっていうのが、まあ1960年ぐらいから始まったヨーロッパの作戦ですね。まあその中で特に環境問題は使われましたね。リサイクルがそうですね。まあ、リサイクルで日本が燃えてる時に私ヨーロッパによく行ってたんですけど、ヨーロッパほとんどリサイクルしてませんでした。まあ、一番最大に僕が向こう行って計算したところによるとね、最大の時でドイツがリサイクル率 8%、イギリスが最大で 1.5%、まあ、フランスはほとんどゼロでしたね。まあ、この3カ国がヨーロッパでは主体的な役割を果たしているわけですが、日本でヨーロッパリサイクルしてるっつったって数パーセント以下ですよっていう感じだったんですね。だけど、リサイクルをするっていうことは、極めてヨーロッパには有利なんですよ。だからリサイクルするという幻想を撒いて、まあ言えば、ヨーロッパ人から言えばね、アホな日本を抑制する、それから発展しつつある中国を抑制するってことは、まあ彼らにとってはいいことだったんですね。まあ日本人の頭が回らないと今でもなんかどっかの国がすごく最近ね、利用価値のあるバカな国って日本のことを言いましたけども、まあこれも、そんなこと言うとこのひばりクラブではね、そんなことを言った人のことを引用するなって言うけど、いや事実そうなんですね。これはもう、この前の第二次世界大戦の時も、それにまんまと引っかかったわけですね。ですからまあ、まずは地球温暖化もですね、 何を狙ってるか。それはもちろん地球が温暖化するなんてことはないわけですから、後で説明しますけど、科学的には。ですから、いくらなんでもひどいわけですね。ところが日本には NHK とかそういう朝日新聞とか、その日本のことを考えずに、欧米の方に頭を下げたらいいっていう放送メディアがいますからね。で、まあ、やられてしまうっていうことになるわけですね。それで、もっと痺れてるんですよ。スウェーデンからね、あの頃まだ高校に進んでませんでしたけど、グレタっていう少女が出てきて、国連総会で演説するんですよ。大人の人は何を考えてるんですか？演説するわけですね。だけどね、日本人はここが痺れてるんですよ。変だと思わないんですよ。だってスウェーデンのね、何の地位もない一人の女の人が、なんで国連総会で演説できるんだっていうことですよ。ね。別に世界の国連の加盟国が承認したわけじゃないんですよ、全然あれ。証明するはずないじゃないですか。だって、ほとんどが有色人種なんだから。だけど、あそこで国連で演説したのはですね、やっぱり裏でお金が動いたわけですよ。それも膨大なお金が動いたからこそ、トランプ大統領と並んでグレタさんが演説した。ものすごく汚れてることはもう外形的にわかるんですよ。そんな秘密の情報とか、なんか隠れた実力者とかいう問題じゃないんですよ。スウェーデンの一少女がなぜ国連総会で演説できたんですかって言ったら、もうそれだけで金以外に何かあるんですかね。もし金以外にそういう権利を確保できるんだったら、私も国連総会で演説できるかもしれませんね。そういうことを自分で世界に向けて発信したい人っていっぱいいますからね。それをね、朝日新聞が少女の涙をわからないのかって言った。社説です、これ朝日新聞。この国連総会で一少女が演説したのを少女の涙がわからないのかと、涙だったか訴えだったか、ちょっと訴えかもしれません。私こういうの、その本質だけわかってて、言葉は自立なのあまり正確には覚えてないんですが、とにかく、少女の言ってるのに分かんないのか。いやいや、僕朝日新聞に言いたいですよ。社説ですからね、これ。あなた、どうやったら国連総会で、そんなこと言うんだったら、あなた国連総会で朝日新聞の編集長かなんか演説させたらいいじゃないですか、と。簡単なんでしょと。少女ができるぐらいだから、朝日新聞の編集長だったらできるじゃないですか、と。これが僕の言ってる痺れなんですよ。もう簡単なことですからね、これ。もうごくごく簡単なことですから。それで、裏付けも取らなくていいぐらいはっきりしてる。論理的にもうありえないことなんですよね。論理的にありえないことが何で起こるかって言ったら、もちろん金ですね。まあそういうことで、まあ欧米人は狙いを持って地球温暖化をやってます。したがって狙いを持って不当に、ものすごく不当に民主主義の原則に反して、民主主義、民主主義って言ってますよ。ロシアが民主主義じゃないとかなんか言ってますけど。スウェーデンのね、一少女に国連総会で演説させるのがなんで民主主義なんですか選挙も何にもしてないのに。ということですね。それで、まあ、もう一つはですね、歴史的な視点っていうのがあるわけですよ。人間には学問っていうのがありますからね。地球ができた時は、今の CO2 が 0.04% ですね。0.04%。1万分の4です。1万分の4。ところが地球ができた時は 95% でした。1万分の9500って言ってもいいし、100分の95って言ってもいいんですけど、ほとんどが CO2 だったんですね。地球の大気が CO2 だったので、地球上には生物が誕生したんですよ。もちろん、金星も火星も今でも 95% ですが、金星は暑すぎるし、火星は寒すぎて、まあ、生物が誕生しなかったっていうことありますね。まあ、水の存在っていうのも大切ですから。水と CO2 と太陽の光。この3つが完璧に揃ったのが地球でしたからね。ただ、地球ができた38億年ぐらい前、46億年ぐらい前からですね。まあ、生物が38億年とかぐらいですが、そこから生物が CO2 をずっと食べていって、それで今 0.04% に落ちたわけですね。それ以外にまあ水に溶けたり、まあ岩石になったりした CO2 もありますのでね。必ずしも生物だけじゃないんですが、生物が大きな力を示して CO2 を僕ら、生物の CO2 を食べて、それで死んでいくわけです。 で、まあ元の CO2 に戻るものもあれば、そのまま土の中とか、まあそういうところに潜ったりしちゃうものもありますんでね。それからまあ石灰石みたいなものとか、サンゴ礁のものとかね、そういうふうな、まあ、生物由来の岩石みたいなものの中に入ってしまう。まあ生物が一回使って岩石っていうふうに。生物の体が生きてて、まあなんか、ね、っていうふうなね、まあ、石油とか。まあこういうことになって、まあ現在 0.04% になっちゃったわけですね。まあ、ものすごく短期的に言えば、まあ地球の歴史ってのは地球ができて46億年、生物ができて38億年、多細胞生物ができて約6億年から7億年、そして今ですから、ものすごい長い時間なんですが、それを全部無視して、全部無視して、これも痺れてる。いや、CO2 のこと考えるんだったらやっぱり地球規模で考えなきゃいけないんですけどね。全部無視して、産業革命以来高いって言うんです。いや、それはね、産業革命を基準にしたらその間高いですよ。だけど、そのちょっと前、ね、人類が誕生した時、もちろんもっと全然高いんです。それから恐竜が生きてる時ってものすごく高い。恐竜が生きてる時の温度早く示してほしいですよ、僕は。全然今の式に合いませんから。これ僕一生懸命言ってるんですけどね、なんかね、もう痺れてる頭の人っていうのはね、計算したりしないんですよ。なんかこう、権威があったら正しいとかって、科学はそんなことありませんからね。それで、もう一つは、現在我々が取り組んでる方法ですね。なんかゼロエミッションとか、なんかゼロなんとかって盛んにやってますけど、SDGs とか、そういうんで、気温を少しでも今の気温よりか低下させようって言ったら300年かかります。方法全く間違ってる。これはもう痺れてるんですね。だって、今の方法をやって、どのくらいで温暖化が収まるんですかって聞いた人誰もいないんですよ。何しろ、やるだけやると。力いっぱいやる以外にやり方がないんじゃないかって。あります、いっぱい。次の回ぐらいでやります。だからこの温暖化ってのはもうね、なぜこの温暖化というものがテーマになってるのか。これは痺れてわからない。だから歴史的には地球が 95% の CO2 でスタートしたと聞けばね、普通だったら、なんで今こんなに低いのって言いますよ。それから、今一生懸命みんなで温暖化って30兆円も予算使ってるって言うんですよ。だって、皆さん、税金が多いって言ってるわけでしょ？そしたら、減らすんだったら温暖化やめるのが一番いいんですよ。だけど、その、税金が 30% 減りますからね。ただ、痺れてますからダメなんです。まあ、もう少し、コメントなんかも見ながらね。皆さんが疑問に思うところを少し追加して説明していきたいというふうには思います。